おはようございます。今までの人生の中で知恵の言葉を語ってくださった人、知恵を導いてくれた人というのは皆さんそれぞれいるんじゃないでしょうか。どんな人だったんでしょうか。おじいさんとかおばあさんかもしれませんね。あるいはかつての先生とか牧師でもあったかもしれません。いや、場合によってはこう友人の一人がそのような言葉を語ってくださったかもしれません。私たちそれぞれ異なる形で知恵に出会うことができるのは本当に素晴らしいことです。私は新学生の時に1年間だけシカゴで学びました。当時は上の子が、最初の子が生まれたばかりで、実はこの久留米キリスト教会でブレア先生によって献辞式をしていただいて、その直後にシカゴに行きました。一人目の子供ですから、まだ何をすればいいのかさっぱりわからない、そんな二人でした。しかもシカゴといえば自ら住みたいと一度も思わなかった町であり、住んでみた後もいまだに住みたいとは思っておりませんが、そして、行ってみれば、そう、学費もたくさんかかって進学校って高いんですね、アメリカは。奨学金制度もなくて、で、預金もほとんどなくて、そんな中で勉強が始まったら思ったよりも大変で、まあ本当にいろいろある1年間でした。しかし幸いなことに、そこで本当に素晴らしい方々に出会うことがたびたびありました。特に一人の教授が私にとって大きな影響を与えてくださいました。彼は牧会カウンセリングを教えていたんですね。で、かつては、精神科医の働きをされていて、その何年か重ねた上で進学校に来て教えていたんですけど、本当に素晴らしい先生でした。とにかく知恵に満ちているという感じの方で、またその経験豊かで、そして謙遜な心、そんな人柄の方で、私はすぐに深い意味で信頼するようになりました。実は今でも、25年経った今でも、頻繁に私はあの先生が語った言葉を思い出しては、そうだそうだと思うことがあるんです。皆さんにも知恵とのそういう素晴らしい出会いがあることを願いつつ祈ります。さて、皆さんにもう一つ問いかけたいことがあるんですけど、ちょっと想像していただきたいんですね。もしもあなたが映画の監督、あるいはこうアニメの作品を作る仕事に立たされて、そしてその一人の登場人物というかキャラクターは、いわゆるそういう知恵に満ちた人であったとすれば、皆さんどんな俳優を雇いますか。どんなキャラクターを描きますか。どうやって描きますか。まあ、もしかしてありがちなのは、こう年を取ったおじいさんで真っ白なひげをこう生やしてて、ハリポッターのダンブルドアみたいな、あんなキャラクターもいるかもしれませんし、あるいはだけどこれはアジアの話ですから、講師っていう姿でしょうかね。もしくは詩人、なんか言葉数が少なくて、だけどそのポロッという一言一言がうんと深くてね。あるいは教会のことですから、ベテランの牧師ですとか、そういう人もいるでしょうか。いや、実のこと言うと、この教会で以前からずっと初期から関わっていた ブレア先生なんかまさにそういう存在なんじゃないかなって私は個人的に思っています。何かオーラがありますよね、あの先生には。言葉もこう気をつけて語っているし、何も言わなくてもその部屋にいるだけで存在感が何かものを言っている、そんな感じがしなくもありません。もう先生の牧会やその説教を聞くことができた人々は本当にそれは素晴らしい特権だと思います。また後の人にとっては大変かもしれませんけど、多分この教会ではこれから長年ここに立つ人、説教者にしても牧歌にあたる人にとってもどういう基準で評価されるかというと、あのハードルの高いブレア先生っていう方に比べられるのではないかという気がしますね。知恵の人としか言えません。今日私たちが読んでいるこの箴言というのは知恵の言葉を集めた書なんです。主にソロモン王が語った知恵の言葉、あるいはその他にも何人かの人々が語った名言というか知恵の言葉なんですね。まあそのテーマといいますと、あるいは前提といえば一章の七節に書いてあるんですけど、主を恐れることは知恵の始めである。そう、この書っていうのは大前提としてもう最大の知恵は主を恐れる、主に従うっていうことがあるんです。だけどそこで注意しておきたいことの一つは、この後に続くさまざまなこう幅広い知恵の言葉がたくさんあるんですけど、これはむしろ人が語った言葉なんですね。この一つ一つを神様からの戒めっていう読み方よりは、もちろん神様の言葉である聖書の中に含まれていますから、ここにある知恵はすべて神様が良しとされた知恵なんですけど、実際これはこう一般的な知恵でもあるわけなんです。だからここには例えば商売を上手にするための知恵ですとか、子育ての知恵ですとか、さまざまな必ずしも信仰とか神学とか神とは関わらないような、関わるとは限らないような知恵もたくさん含められています。だからこの書はそういう知恵の言葉を集めたものなんですね。そんな中で実に面白いことは、知恵が人としてこう描かれていることなんです。先ほど皆さんが自分で選ぶんだったらどういう人にするかって聞きましたけど、面白いことに今日私たちが読んだこの箇所っていうのは、残念ながら日本語の訳ですと今一つこのニュアンスが出てこないんですけど、元のヘブル語を見ますと知恵は女性として描かれているんです。日本語と違ってヘブル語の場合はその名詞にしても動詞にしても女性形男性形があって、特に動詞なんかは例えばこの20節 の、 大声で叫ぶっていうのも、それは必ずその変化するときに、動詞を変化するときに彼女が叫ぶあるいは彼が叫ぶってこうどちらかにならなければならないわけなんですね。でここはずっと女性形で語られているんです。日本語訳の訳した人が何か間違ったわけでもなくて、ただ日本語にはそういうニュアンスがないっていう、それだけのことなんです。しかし、考えてみるとこれは意外なことではないでしょうか。知恵は女性として捉えられている、描かれている、しかも意見をはっきりと言う女性として描かれているのです。人前で大きな声で自分の言うことを言う、私は群馬に住んでいまして、ご存知の方もいるかと思いますけど、群馬は2つのことで有名なんですね。その一つは空っ風、空っ風っていうのは私が住んでる赤城山の上からもうずっと年のうちの何ヶ月間も半分以上この冷たい 北風がゴロゴロとこう下の平野の方にこう転がっていって、そこでものすごい猛烈な北風が吹くわけなんです。まあ、農業の方々にとっては本当に大変なことなんですね。そして二つ目に群馬で有名とされているのが、そう、かか殿下なんですよね。そう、群馬の女性はとってもしっかりしているんです。もう家庭をもう本当にこう握っている、支えている、もう土台になっているんです。まあ、もしかしてそうなっているのは逆に男性の性質に問題があるからかもしれません。よくわからないですけど、確かに今でも私たちが住むこの世の中っていうのは、いろいろな面でこう男女の力関係が不平等であることは間違いないですね。で、今でもそうなんです。だって群馬の女性が強いっていうことで群馬が有名になるってことはその証拠ですよね。それが普通じゃないっていうことですね。で、まあ、残念なことに皆さんもご存知のように、日本語で女性のことを強いっていうのはほとんどの場合は褒め言葉ではありませんよね。じゃあ想像してみてください。この書が書かれたこのイエス・キリストが生まれるおよそ1000年前のあの時の文化、どうだったんでしょうか。今以上に、はるかに今以上にこう男女が 不平等でしたね。法律上女性は男性の所有物でした。未婚の女性はお父さんの所有物、結婚すれば夫の所有物になるのです。だからその務めといえば、その自分を所有物としている男性に仕えることだったんですね。もちろんそういう立場ですから、公なところでは静かにしているのが当たり前、自分の意見を言うことは喜ばれない、言うまでもなく男性に対して何かを教える、指示するような立場には立たされない。さらに言うと、当時の宗教上のしきたりの中で、女性は女性であるがゆえに汚れたものとされることも多くあったんですね。例えばその女性にしかできない出産っていうこと、大切な大切な働きですけど、それをすると汚れたものとして扱われるんですね。しばらくの間は、月々の生理の時も同じでした。そう、女性であるがゆえに汚れたものと扱われることがあったので、組織化されていたのです。そんな中で知恵は女性として描かれているのは興味深いですね。しかも自分の意見を堂々という女性として描かれているんです。公なところで大声を出して自分の意見を言う女性なんです。もう一度20節から見ますと、知恵は、そう、知恵という、彼女は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。そしてさらに興味深いことに、この箴言を読んでいきますとすぐに分かるのは、これは主に誰対象に語れているかというと、若い男性向けなんです。そしてそれを語っているのは女性として描かれているんですね。こうしなさい、こうするんではないと。さらに言えば、この女性として描かれている知恵っていうのは意地悪なところもあるんですね。いわば私の言うことを聞かないと大変な目に遭うぞと。そしてそうなって大変な目に遭ってもがいているときに、私は笑いますと、そんなこと言ってるんですね。また私のところに来たらもう無視しますと。24節見てください。 私が呼んだのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが顧みる人はものはない。あなた方は私のすべての忠告を無視、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭う時に笑い、あなた方を恐怖が襲った時あざけろう。恐怖が嵐のようにあなた方を襲う時、災難がつむじ風のようにあなた方を襲う時、苦難と苦悩があなた方の上に下る時、その時彼らは私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることはできない。なんていう恐ろしい姿ですかね。私たちが聞き慣れているこの愛とか憐れみとか思いやりっていうのは全く伺えないですね。こういうところを見ていますと気づかされることの一つは、もしかしてこの聖書、この箴言で語られている知恵っていうのは必ずしも社会の常識をきちっと守るような、きれい事で片付けることができるようなものではないかもしれないということなんですね。もしかしてここで語られる知恵っていうのは時には暴れることさえするものであるかもしれない。いや時には人々を居心地悪くさせることだってあるでしょう。普通の常識を守るような人たちがそれを目の当たりにすると引いてしまうような性質も知恵にはあるんじゃないでしょうか。皆さん知恵の声聞こえてますか。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げている。どうですか皆さん、今叫んでいる知恵の声聞こえますか。今この国でこの町で叫んでいる知恵の声聞こえているでしょうか。騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言っている、聞こえてますか。最近は毎日のように国会の周りに多くの人々が集まっています。叫んでいます。それは一種の知恵の声です。平和を重視するようにと叫んでいるのです。そしてその中にはキリスト者も少なくありません。ますますそういう人たちにとってそこで叫んでいるメッセージは重要なメッセージですよ。だって私たちは平和を作るものとしてこの世に侵されている、平和の福音を宣言するようにと任命を受けているんです。そう、確かにああいうところで大勢の人々が集まってきて、いろんなアジェンダを持った人たちが集まってきて騒いでると、それは必ずしもきれいなものではないかもしれない。お行儀の悪い、ところどころ非常識なことにもなっているかもしれません。もちろん国はそれをあまり認めたくないからほとんど報道されないんですよね。またそこにいる警官はどうにかしてそういう人たちを、そういう行動を抑えようとしています。そう、確かにごたごたしているところはいっぱいあるでしょう。しかしそこで知恵の声が鳴り響いてるんですよ。平和を大切にしよう。二度と戦争をするべきではない。武力に頼って自分を守る、そんな道はやめようと、こう叫んでいるんです。皆さんその声聞こえているでしょうか。 しかしと同時にいろいろなところで知恵の声が聞こえてます。あるところではああいうデモのように大声で叫んでるのではなく、小さな本当に耳を澄ませないと聞こえられないような知恵の声もあるんです。同じく命を守ろうという声なんだけど、それは特にこの季節になると思い出されることであって、毎年毎年この国においてどれだけ多くの人たちがさまざまな苦難と試練の中で失望してしまって自ら自分の命を捨てている、その人たちの声なんです。実は統計、こういう統計が始まって以来、一つの不思議な現象があって、毎年必ずこの今の9月の1日の日っていうのは、他のどの日よりも、1年間のどの日よりも18歳以下の多くの人々が自ら自分の命を捨ててしまうんです。毎年そうなんです。その人たちの小さな声は私たちの耳に届いているのでしょうか。いかにして私たちはそういう人たちを守ることができるのか、いかにして私たちはそういう人たちを助けることができるのか。今一つ一般社会に溶け込めないような人たちのために、どうやって私たちはこの社会をより安全なところにすることができるのか。そういう溶け込めない人たちにとって、どうやって私たちの学校をより安全なところにすることができるのか。職場をより安全なところにすることができるのか。そう、そしてそういう苦しんでいる人たちにとって、私たちの教会をより安全なところにすることはできるのか。それをどうすればよいのかと知恵が泣き叫んでいます。小さな声で聞こえているでしょうか。その他にも、実は私たち一人一人が自分の日常生活を見れば、知恵の声を聞こえていないところが意外とたくさんあるんじゃないでしょうか。自分の日常生活には本当に愚かさとしか言えないようなことが実はたくさんあります。そもそも私たちは最も基本的な自分の健康維持すらできていないじゃないですか。本来は体に害を与えるようなものばかりを飲み食いし、そして体が必要としているものを十分に与えていない。睡眠不足になる、運動不足になる、あるいは仕事があまりにも忙しくて、いつの間にか優先順位が本来の真っ逆さまになってしまい、本来大切にしたいようなもの全然大切にできていない、そんな現状だって意外とあるんじゃないでしょうか。神様の見守りを信じてると言いながら、毎日毎日これもあれも心配しているばかりの姿を見ると、本当に神様を恐れつつ従いたいと願いながら違うことにエネルギーをどれほど多く使っているのか。そう、私の私生活にはそういう愚かさとしか言えないことはたくさんあります。知恵の声を聞く必要がもっともっとあるように気づかされています。それを聞き入れた時には、23節、私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。主よ、どうか私たちの心の目と耳を開いてください。主よ、私たちはあなたの叱責を知りたいです。主よ、あなたの言葉を聞きたいです。 あなたの知恵の道を歩みたいものです。主よ、私たちはあなたを恐れつつ歩みたいものです。そしてあなたの約束を信じ、またそれを宣言するものとなりたいです。私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることなく安らかである。主よ、私たちはこの約束を信じます。たとえ辛いことが悪いことが起こっても、私たちはそれらを恐れることなく安らかに住むこと、あなたの御手の中に安らかに住むことを願っています。主よ、どうぞ私たちの心の目と耳を開いてください。あなたの知恵に満ちた日々の歩みを導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。